皆様、おはようございます、ガラテヤ人の手紙を、ずっと見てきましたけども、次の書簡に入る前に、改めて私たちの福音を確認したいと、しばらく福音の中心のところを、見ていきたいと願っております。今日のテーマは恵み、信仰、行い。神様の救いに関わる大切なことについて共に確かめていきましょう。先ほどお読みいただきました2章のエペソ人の手紙の2章の8節だけを拝読してお祈りいたします。エペソ人への手紙第2章8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。天の父様、あなたの苦しい救いの恵みを感謝いたします。あなたがくださった恵みを私たちがしっかりと受け止めることができるように、今ひとたび福音を心に刻めますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様の救いがどのようにして与えられるのか、救いと祝福を受けることについて、私たちの行い、特に善行、良い行いはどんな意味があるのかを改めて聖書から確かめたいと願っております。まず第一に恵みです。神様は恵みによって救いを成し遂げられました。救いは私たちが受けるものではありますけども、その前に神様は恵みによって、神様の一方的な愛と行為によって救いの技を神様ご自身で成し遂げた、実行し完成されました。プレゼントは準備して差し上げるものですね。救いはプレゼント、賜物として神様が準備して与えられたものです。一節から五節にそのことが記されています。まず覚えたいのは、私たちはこの救い、神様の祝福を受けるにふさわしくないもの、値しないものです。ただ値しないからこそ救いが必要なのを神様はご存知で、ご自分で準備されました。救いをいただく前のエペソの教会含め教会の人々の前の状況をパウロは確認します。一節二節をもう一度ご覧ください。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。こうパウロは告げます。自分の罪の中で死んだもの、私は生きているではないか、自分はそんな罪人、犯罪人ではないというふうに、私もこれを告げられたときに反発を感じました。聖書は強調します。先祖あるいは他の人の罪のためではなく自分の背きと罪の中にあったと。 神様は正しいお方です。他の人の罪を別の人に負わせることはない。私たちに他の人の罪を負わせることはありません。また罪の結果は死。死とは関わりが断たれている状態、断絶を意味する言葉です。たとえどんなに良い方であっても、相手の人が自分に逆らい関係を持つことを拒んでいたら、良い関係を築くことはできません。あなたを知らない、あなたが嫌いです、あなたと関わりを持ちたくないと言われたら、どんなにその人と仲良くなりたくてもできません。神様と私たちの関係はそうです。日本のことわざですと、触らぬ神にたたりなしという言葉があります。恐ろしいから、ね、近づかないように、関わらないようにすれば、裁きは来ないと、逃げられるならいいんですけども、逃げられません。何しろ神様に、私たちは作られたもの、そして神様はやがて私たちを裁くお方、そこから逃れることはできないのです。そして罪の中に歩むとあります。この世の流れと、聖書はこの世と言いますが、それは神様に逆らって神様から離れている人間社会を表す言葉です。神様を信じない人々の中にあって、みんながそうしているからだと神様と関係ないように生きてしまっている。そしてその結果、その神様に逆らっている霊、悪魔や悪霊にいつの間にか従って歩んでいた。そう告げるのです。日本の言葉で魔が差したというふうに、悪気はなかったのに悪い道に陥ってしまった、こんなはずではなかったということの背後に悪の霊は働いています。こんな人がどうしてというふうに道を踏み外させてしまうのです。このようにエペソ人の手紙は、エペソを中心に教会の人たちに語っているんですけども、パウロはじゃあ自分たちユダヤ人はどうかということで、私たちもと告白しています。3節をご覧ください。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでしたと告白しています。イスラエルの民は、自分たちは神様の民だ。神様を知らない他の国々とは違うというふうに自負していましたけども、実態は確かに文化は違っていても、神様に逆らっている点では同じであったとパウロは告白しています。彼自身も聖書やまたユダヤの教えに大変詳しい厳格な訓練を受けて生きていたんですけれども、肝心の神様が約束された救い主が来られた時に、自分たちが神様から離れていることを露呈してしまいました。 せっかく送ってくださった救い主を拒んでし、教会を迫害していたのです。まさに神様が私たちを救うために来られた神の御子を拒むという点で、神様に最もひどいことをしてしまったものでした。そしてそれは生まれながら、自分たちも生まれながら罪のうちに歩んでいたものであったと、ダビデが告白していたように告白しています。生まれながら神の怒りを受けるべきものだったと告げていますが、どうして神の怒りを買っているのかと、心外に思われる方がいると思います。ここにも可愛い赤ちゃんたちがいますね。今別の場所で、いますけども、赤ちゃんはあのまま大きくなったら、前ジャイアントベイビーという映画があったんですけども、激しく泣いたらですね、皆が耳を覆っている、そして、バタバタやったら建物が壊れると、もうそういうことになってしまいました。で、注意しても聞きません。そして、幼いながらいけないことをやって、また分かっているんです。罪の根があります。どこからか、もちろん周りの影響を受けますけれども、教えられなくても大きくなったら自分勝手なこと、またごまかすこと、嘘を言うこと、いろんなことをいつの間にか身につけています。それは罪の種が心の中にあって、それが実を結ぶからなんです。そして年を経るにつれて、罪の実を結ぶんですけども、罪を克服できない、覗けないで大きくなっていきます。大人はそれを、ごまかすこと、制することをある程度、学んでいきますけども、しかし根っこは残っているんです。そんな罪に支配され、神様から怒りを受けて仕方ない私たちを、憐れみと愛の上に神様は生かしてくださった。先ほど死んだという言葉が断絶を意味するとお話ししましたけど、生かしたということは共に生きられるようにしたという意味です。一緒に生きられないものが一緒に生きられるものとなった。それが聖書が伝える永遠の命です。イエス様はこう言われました。十字架にかかって弟子たちとお別れしなければいけない時に語った言葉ですけども、ヨハネの福音書の14章の19節にこうあります。開かれる方は新約聖書の214ページをお開きください。19節の後半をお読みいたします。ヨハネ14章19節、しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。イエス様がよみがえり、そしてイエス様を信じた彼らもキリストと共に生きるようになって、キリストを理解していくことを イエス様はあらかじめ彼らに告げていました。私たちがキリストを信じる前に、キリストは私たちの身代わりに罪を負って死なれ、約束の通りによみがえられました。エペソ人の手紙に戻っていただけますか。五節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですとある通りです。ご自身を信じ受け入れた者にキリストは永遠の命を与えてくださいます。罪が許されて罪と死から救い出されるために犠牲が必要でした。その犠牲をキリストは十字架で自ら捧げてくださいました。命も約束もすべて神様が私たちを愛してあらかじめ用意し、私たちに差し出してくださったものです。罪を許されて永遠の命をいただく救いのために、私たちは何もしていませんし、できません。ただ信じて受け入れるだけなのです。神様は恵みによってこのように救いを成し遂げてくださいました。2番目に覚えたいことは信仰です。私たちは信仰によって救いの恵みをいただきます。信仰によってです。エペソ人の手紙の2章の6節から8節をお読みいたします。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですと告げています。不思議なことが6節にあります。キリストにあって、キリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださったと。キリストと共に罪に対して死に、神にあって生きる者としてよみがえらされました。キリストが信じた者のうちにあって生きるようにされて、私たちは罪の支配を脱し、そして神と共に健全に生きるように作り変えられたんです。今はそれに近いことを医療の研究によって成していますね。移植、骨髄移植や臓器の移植、これも提供してくださる方の犠牲によってもたらされたもので、私たちは命を回復することができます。その新しい罪に汚れてない命を神の御子が提供してくださったんです。行為によって提供するためにイエス様は自ら罪を負って死なれ、よみがえられたんです。そして共に天の王座に座らせてくださったとあります。その実感は信じた時にまだないと思いますけれども、やがて来る天国において信じた方すべてに王座が設けられているんです。 そこに私たちは座を得た。イエス様と共に天国を治める位をすでにいただいて、王座が据えられたというんです。ナルニア国物語という小説がキリストの救いを文学で表現していますけれども、そこに、王様はライオンの姿をしてアスランと言いますけどありまして、アダムの子と言われる、確かにアダムの子孫ですけども、その少年たちが、3人いましたね。一緒に王座につき王冠をいただきます。まあ、そういう立場に、キリストと共に座すように、すでにされているというんです。同時に、この王座につくために、キリストを内に抱くようになっています。先ほど移植手術の話をしましたけども、不思議に移植をする臓器を提供された方の記憶や、体質や性格が移るという話を伺いますけども、それ以上に、キリストの性質、愛や正しさや清さや真実や憐れみ、忍耐、喜び、希望と、つきませんけども、これらをいただきます。そしてキリストを持っているものを相続します。キリストの地位も受け継ぎます。キリストの権威も受け継ぎます。これらがキリストと共に与えられたというのです。そして、特に、慈しみと愛、キリストの持っていらっしゃる慈しみと愛を私たちに神様は信仰とともに与えてくださいました。七節をご覧ください。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためです。イエス様が救いを成し遂げられた後、まさにキリストの祝福がクリスチャンを通して人々に広げられ、救いが広がって今に至っています。そしてこの救いは神様がくださった恵みを私たちが信仰によって受け取ることによって与えられます。恵みのゆえにと8節に始まってますが、私たちは受ける価値がないんですけど、神様がまず愛してくださってどうぞと差し出してくださいました。そして救いはものではありませんので、私たちが同意して受け取る必要があります。救いは神様と共に生きること、神様の命をいただくことですから、双方に同意が必要です。一緒に生きようということをですね、無理やりするわけいきませんよです。どんなに好きでもですね、愛していても一緒に生きてくださいと言われてですね、嫌だと言われたらできませんね。あなたについていきますと、そう同意する必要があります。それが信仰です。価値のない、受ける価値のないキリストのまさにプロポーズを私たちは信仰によって受け取るのです。お金はいりません。 何の条件もつけません。ただ私を信頼して私と共に歩んでくださいと、私に任せてくださいと神様が申し出ておられるのを、はい、お願いします、こう答えることが信仰です。それはこの神様の一方的な行為と申し出とプレゼントは、人が努力して得たり、人が作り出したのではありませんし、できません。それは神様ご自身が準備して私たちに差し出してくださったものです。またその信仰も神様の働きかけの賜物です。こんな途方もない申し出を受け入れる勇気も、またその時に捨てなくてはいけない私たち自身の自負プライドもですね、なかなか覗きにくい部分なんですけども、神様は任せた私たちにそれらを取り除いて溶かして、はいと素直な心で信じるようにも働きかけてくださっています。忍耐を持って、イエス様は確かにその清さ、そして謙遜さのゆえに、特に自分は正しい、自分は正当な家系のものだと、そういうユダヤ人たちに拒まれました。自分で何とかできるとずっと努力してきたからです。ですから福音は、几帳面で自負の強い方はなかなか信じにくい部分があるかと思います。しかし神様はそれを溶かしてくださいますから、求めましょう。求めれば与えられます。そしてこうやって信じて救いをいただきます。最後に覚えたいことは、行い、良い行いです。9節と10節をもう一度読みいたします。ここで2つのことが、2つの行いが出てきますね。9節の行いはこう書いてあります。行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。救いは良い行いをしたことの報いとして与えられ、良い行いをしなければ救われないということは決してありません。良い行いをして得ようということは、ちょうどプレゼントしている相手にこれいくらと言って財布を開くようなものです。イエス様が命を犠牲にされたものである救いをですね、私たちがお金やまた勤労奉仕でですね、これは正当に自分の努力で得たものだと言えるわけがありません。またもうプレゼントとして差し上げているのに、これ少しでもお金になるからと言って、お金差し出したり、申し訳ないからと言ってですね、一部しかいただかなくて、救いのあなたの働きの、少しだけでも報いたいからってそれを減らしてですね、自分の努力で補おうということはおこがましいことです。相手に失礼なことです。信じて受けるだけです。しかしだから良い行いはしなくていいというわけではありません。十節をもう一度、冒頭に読みましたけどもお読みいたします。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとあります。この良い行いというのは、結果として与えられるものです。救いを受けるためではなく、救いを受けた結果私たちがなすものです。そしてなすことができるのも神様の恵み、プレゼントです。どうしてそう言えるのかというのは、人の善行というのは不純な部分がどうしても残ります。見返りを求めてとか、褒められたいから認められないからと、良いものを行うから良いものを返してねという義理が生まれてしまうというか、そう期待してしまう。そして良い行いをしてあげるにふさわしい相手かということを値踏みしてしまいがちなんです。そして良いものを返してくれない、自分をに恩返ししてくれないとなんとなく不満がたまってしまう、そういう義理の関係がつきまとってしまいます。人間同士ではまだいいかもしれませんけども、トラブルのもとです。そして清い神様前にはそれ自体が高慢の不純な関わりとなってしまいます。やってもらうためにやるということは、家族の関係、夫婦の関係では貸し借りの関係、支配の関係に容易に変わってしまいます。神様の関係はそれでは壊れてしまいます。何しろ神様は私たちを純粋に愛してらっしゃるからです。ただこの良い行いは神様が用意され、行うことを通して私たちが成長していき、また神様の恵みによってこのように神と人に喜ばれる生き方ができるんだという救いが現実にあることの証明となっていきます。私たちみんなクリスチャンを見て、あ、いいなと、そういうことに気づかされて神様を求めるように導かれた方が多いんではないかと思います。私も、そうでした。もう諦めて生きるのが人生だというふうに思い込んで、頑張って限界に至った時に、同じ環境にいても何と言いますか、へこたれず希望を持って人に優しく歩んでいた、夫人を見て心惹かれたら実は牧師夫人だったということが、きっかけでした。本当に偉大で優れた神様は謙遜なお方です。そして、謙遜の道は私たちの栄誉であり神様の栄光を表すことになります。なぜなら神様は私たちのことを覚えて自分を低くし、見返りを求めずに仕えてくださったからです。純粋な良い行いをできるように神様は私たちを作り変えられ、また最善の道を用意してくださいました。主に信頼して歩めばよいのです。その時に迷うことはありません。そして良い行いで自慢するんではなく、良い行いで感謝をするように、私たちは 救いによって歩みます。パウロがこうある意味自慢してるんですけども、第1コリントの15章の10節、エペソ人の手紙の少し前のとこですけども、第1コリントの15章10節にパウロの自慢が書かれています。349ページですね、一番最後のところ、第1コリント15章10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、こうしてパウロはよく働いたことを神様の恵みと感謝していました。この時パウロはもう高ぶらずに済みました。そして共に奉仕を受けた人も与えた人も感謝するようにされたんです。このように良い行いは救いを得させるものではなく、救いの結果の恵みとして、救いの証明として用いられていきます。これが行いの意味です。恵み、一方的な行為によって差し出してくださった救いを、信仰、この差し出してくださった神様に信頼してお任せし従うこと、そして行い、それは救いの結果として神様が用意してくださった道や働き、それを持って感謝し成長し、そして共に喜ぶ、これがキリストが用意された救いです。もう一度エペソ人の手紙の2章の8節から10節をお読みいたします。そしてお祈りいたしましょう。エペソ人の手紙2章8節から10節、この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、この良い行いをあらかじめ備えてくださいました。天の父様、どうかこの恵みによる救いを信仰によって受け入れ、そして神様に作り変えられたものとして、同じく恵みのプレゼントである良い行いを持って神様を崇めるように、どうか私たちを導いてください。